はい、それでは、早速ですが、今日生ゲストなのでゲストコーナー行かせたいと思います。
生ゲスト、いつもは生じゃないんですか？
今日は青い。
早速ですが、お名前は？
伊豆原修と申します。
はい、あの、お年はおいくつになられるんですか？
43歳。
あ、43歳。
どうですか？
あ、そうですか。なんかね、あの、私は今日初めて伊豆原さんとお目にかかったんですけど、お坊さんだって聞いてたんで、
はい、
あの、すっかり髪の毛はちゃんとない方かと思って想像してたんですけど、ね、普通に道歩いてたら普通にもう T シャツでラフな格好で、
は
い、
あの、普通の男性ですよね。
何仕事してる人かね。でもお坊さんとは全然思わないと思う、
うん
うん、あの、坊主にしなくていいんですか？
はい、一回だけ、あの、速度っていうか、あの、坊さんの資格を取るときに、
うん、
あの、そういう、おかみそりで、本当に男は取らんといけない。そういうルールがあります。
それだけで、
それだけで、その後は自由です。
自由。
はい。
あの、失礼ですが、どちらのお寺のお坊さんっていうか、宗派というか。
宗派は、あの、大谷派って言いまして、東本願寺ってよく言われてますけども、うん、浄土真宗、東本願寺。
伊豆原さんはお家がお寺なんですか、やっぱり？
はい、広島の小さいお寺。親鸞聖人とか言ったらちょっとみんなに分かりやすい、うん、南蛮陀仏とか。
南蛮陀仏、
南蛮阿弥陀。
じゃあね、先祖代々そのお寺をやってるお宅になるんですか？
そうです。
伊豆原家は何代目になるんですか？うん、
確か僕の兄ちゃんで、
うん、兄ちゃん、お兄さんがついてた。
え、そうです、もうついてますけど、
うん、
16か7か18か19か、うん、そんな感じです。
ということは
19代
で、そしたらもう2、300年は軽く。
なんか
伊豆原家、
広島に浅野家でしたっけ、
うん、浅野藩、
浅野藩が、
うん、
あの、広島の領土を与えられた時に、うん、関東から来たそうです。
伊豆原さん。
その時、その殿様っていうのは、町ごと移動するんだそうです。
うん、
だから、元は関東にあった寺らしい。その浅野の殿様と一緒に、
町全部が
移動したんで、うちの寺も、その時に移動したっていう古文書が出てきたそうです。
へ、
う、ぇ、ん、古文書って大げさですけど、
まあ、
記録が。
うん、なんていうお寺なんですか？
法性寺。法性、法は法律の方、仏法の方で、うん、
はい、
正しい
寺。
法性。
関東はもともとどの辺とかって、それは書いてなかった？
それは、あの、書いてあったかもしれないけど、僕は、
あの、
まあ、聞いたとしても忘れてます、
ね。昔、国来じゃないけど、
うん、
それ国内っていうのはもう町全部、人も全部ごっそり持っていくってことです
ね。そうらしいですね。
浅野藩の殿様にくっついて、で、広島のどの辺になるんですか？
広島のですね、うん、広島駅のから歩いて15分ぐらいの、
うん。めっちゃ都会じゃないですか。
広
島の中では。
あの、広島の中では非常に都会で、しかも町中からちょっとずれてるので、
うん、
肘山っていうちっちゃい山がありますね。70メートルの標高。
微妙。
おかしい。
山なのかなみたいな、
うんうん。昔は島だったです。あそこ考えてるんですね。
なるほどね。
その友様がね、そこもうみんなもうドロドロの土地だったん
ですけど。なるほど
、うん。だからもしかしたら島だったかもしれない。
そしたらね、あの、変な話だけど、あの、広島のそんな駅の真ん前だったらば、被爆とかは、あの、原爆
は
知ってるの？
いや、全焼です。
お寺が。
はい。
で、あの、じゃあ、お父様かおじい様の代の方は、亡くなったりしてるんですか？
それが、ひいおじいちゃんにあたる、伊豆原寛海っていう人が、
うん、
あの、僕みたいに外国で坊さん活動しとったんですね。
もうその時から、
はい、
うん。
で、アメリカ、
うん、
北米、
うん、
ハワイにいて、
うん、
で、ちょうど戦時中いたもんで、
うん、
捕虜になって
た。そう、捕虜だよね。
だから、原爆落ちた時には、アメリカかハワイかどっちか忘れたけど、多分アメリカかな。
うん、
あの、まあ、
今度ですね。
期待しなかったですね。助
かったわけです。
留守番してたおばあちゃんが、うんうん、それで亡くなった。
あ、やっぱり。
あ、そしたらもちろんさ、ね、原爆だからものすごい状態になっちゃって、お墓とかそういったものも全部、
もう全部全く更地になって、今ある寺はその同じ場所にないし、
うん、あ、そうなんだ。敷
地も、うん、あの面積も違うそうです。
お墓も変わって。あ、古文寺はどこにあったの？
あの前の、焼ける前の寺は、あの的場っていう、あの金山町的場、今ね大きな道路になってますよ。
広島ですね。
広島のその。
びっくりした。今のはなさったんですか、スマートフォンが。
あと何町やったかな、八丁堀、どんどん城の方に近づいてきますよね。で、あの広島では、あの広島城の方に近づいていくんです。そこら辺の大通りがですね、あの繁華街なんですよ。
でもそれ繁華街だったらそこだって被爆、原爆で全部なくなったんじゃない？なんで古文書は残ったんですか？
古文書？
さっき言ってた。もうそれはなくて過去の記
憶のこと。ああ、いいえ、あの疎開してます。書類だけが、書類とかなんか大切なものを田舎にね、あるんで、それ残ってるんですね。まあ、だいぶ処分しましたけど。
あ、処分しちゃいけないんじゃないですか。
いや、なんか、まあ、ね、お経とか、もうボロボロのお経とかあるんで、お経大切だけど、まあ今、取っといて、行動の価値はないし。
なるほどね。
はい。
そんだけの代続いてるってことは、スーパーお坊さんのエリートですよね。
でもそれ、お坊さんってエリート
じゃない。やっぱお坊さん世界。ねえ、だからほら、
そうなん
じゃ珍しいもんですから、やはり。
そう、
お坊さんとこう、お話をするとか、お茶飲みながら雑談するって、あんまりないじゃん。だから、みんなでさ、ねこりはほり。
はい、今、聞くわ。でもさ、お坊さん継ごうと思った？
僕は、坊さんになろうって、子供の頃から言ってます。
なんで？
いや、なんとなく、こう、いいねと思って。
なんで、何がいいねって。勉強しなくていいから
か。なんか、まあ、なんか、
いっぱいお菓子、お饅頭が食えるからとか。
いや、そういうわけじゃなくて、なんとなく、子供の頃から坊さんになるって言ってましたね。
兄弟は？お兄ちゃんと。
兄ちゃんだけです。二人兄弟
です。で、二人とも坊さんになった。
はい、そうです。
そうだよね。
大体長男っていうのは途中で継ぐのが嫌やして、ちょっとグレるんですね。兄ちゃんはやっぱりそうです。大学終わってすぐ寺に帰りたくないって、福祉の仕事してます。
へぇー。
でも戻った。
まあ、大概っていうか、最近習う人も増えてますけど、ほとんどの人は、
もう儲かるんだろうね、
直接経て。
直接を経て。
戻りました。
じゃあお坊さんになるスタンダードはやっぱりその仏教大学とかどっか行くんですか？
うちは大谷大学って京都にあるんですね。
はぁ。
それは仏教がやっぱり専門。
専門。
そうです。仏教の、精神で建てられた、一番古い大学です。うちでは言って
る。なるほど。ちょっと待って、大学です。自分で濁していいのか
自分で言って
る。入試試験とかあるんですか？
あります。
どんなことすんの？
あ、それは普通の試験です。英語と国語と、日本史とっていう。
あ、そう。落ちる人もいるんですか？
落ちる人は、ほとんどいないんですけど、それでも落ちる人もいる。
で、大体、こちらの
坊主の。最近偏差値上がってきたそうです。
何が学部は何があるんですか？
僕は、仏教学部に入ってるんですね。真宗学。真宗だ。浄土真宗の真宗ですね。あと、哲学科があるね。あと、歴史がある。十数年前には人間学みたいなのが流行った頃にそういうのができたんですね。あと、短期大学で幼児教育科がありますね。
あ、 なるほど、幼稚園の先生でね、女の子用のね。
はい。
結構生徒さんもいっぱいいて。
小さい高校みたいな大学です。こじんまりした。金閣寺って小説があるでしょ。誰だか書いたっけ、切腹した人。そうそうそう。
おばさん、本当に。
あの人が金閣寺書いてるでしょ。
はい。
あのままで。キャンパスの、大谷大学のキャンパスのね、あとは人間館っていうのがあるんだけど、そこのところでね、焼いたやつとその友達が、こう、歩く場面とかあるんですよ。
うん。
そしたら、そのままの面影が残ってました。今はもうちょっと近代化されて建物も変わったけど人間館はあるし、向かいのグラウンドもあるんで、ほぼずっと同じようなこじんまりした大学のまんまですね。
へ、
あえて総合にしないっていうのが理念だ。
ああ、なるほど、ね。
総合大学にはしないと。
じゃあ、やっぱり全員お坊さんになるんですか？
いえ、ほとんど、今はもう坊さん以外の人が多くなってる。
多くなってるんだ。
坊さんが通らなくなっちゃうんです。坊さんの子が。
あ、そう、大学に。
そう、偏差値が上がってしまって。いや、そんなこと言ったらあかんから。
偏差値の子、勉強しようよ。
ねえ。
でもね、私の知ってるお父さん、私の父が、小中学校、やっぱり地元で一番大きなお寺の、息子さんが同級生だったんです。俺も悪かったけど、いつも悪かったぞ。だったし、遊んでばっかりだったし、
飲んで。偉い坊さんの子は、まず偉い大学行っちゃうんですよ。それ偉い子も多いんですけど、やっぱり偉いからちょっとええとこ行って、その後に大学院とか、そういうところに、を経て、坊さんになる。
偉い坊さんになる。
まあ、みんながみんなそうじゃないんですけど。
偉い大学に行ってしまった優秀な偉い坊さんの息子たちは、違う職業に就いたりする人も多いと思いますか？
もう、多いか、そんなことないですよ。それは環境とか自分のね、気持ちによるんで、頭のいい、いわゆる教学系の坊さんだったりね。
教学
っていうのは、その、聖典っていうのがあるんですけど、そういうことをですね、読んで、これはこうであると、ちゃんと言える人です。僕言えないんで、ちゃんと今言えなかったですけど。ナムはミダブスのナムはアーでこうでとかいうやつです。
質問されたらちゃんと、
競技をね、詳しくですね、何年代、診断はこう言いました。診断の前の人はこう言って、こことここの差はこうです、ああですと、的確にこう言える
という
。
そうなんだ。なかなか。
いや、僕言えないんで。はい、
でもまあ、立派に大学を出た
くらい大事ですね。
それにもならないぐらい、おバカちゃんで大学入らなくていいけど、お家はお寺で、坊主になりたい人っていうのはどうするの？
僕にもちゃんと救いの道がありまして。
さすが。
専修学院っていうのがあります。
はい、あります。
はい。
専修学院。
専修学院。
大学じゃなくて学院なんです。
それは寮生の専門学校みたいなもんです。
はあ、それはもう京都にあるの？
京都と金沢と九州にあるかな。それ以外にも大学がね、九州、今の分析、九州大谷っていうのがあるんですね。九州大谷、あれ短期大学かな。
結構あちこち
に
あるんだ。で、
東邦大学って名古屋にもあります。
私ね、知らなかった、西本願寺と東本願寺の違いはどうなんですか？
同じ、宗祖は親鸞聖人ですけれども、信長と、戦いましたよね。
喧嘩したって
こと、信長、織田信長は坊主が嫌いで、比叡山を焼きほぼろぼして、そして、今度はそこから、北陸の方へ、
焼きましたね。
その時に北陸っていうのは100年間、武士なしで、門徒だけの力でですね、国を治めてた。特殊な国なんですね。宗教国だった。
北陸、
でもそれは私本でしか見たことないんですけれども、もうお坊さんも、その兵士じゃないけど、武士の役割をしてたっていうのは本当ですか？
それは比叡山とか、そういうところは僧兵っていうのがいますよね。でも、浄土真宗の方は、例えば武士が、その、心に賛同して、武士なんだけど、職業は武士なんだけども、その宗教的、そのものに、 賛同しますと、はい、で私たち守りますよって言って、うんうんうん、武士は全員排除してたんじゃなくて、武士も仲間になったんですね。そういう。で、本当さんもそういう人がいたし、うん、坊さんの中でもやっぱりそういう、ほとんどの人が天台宗が浄土真宗に転派してますからね。関わっていくんですね。もともとの宗派の人が、うん、で、そういう人の中には、もともと僧兵だった人とか、そういう人もやっぱりおるんですね。だからそういうので組織をしとったんです。
で北陸にその門徒が頑張ってたところで
織田信長がこうガーッと来て戦うんですけど、うんはい、その時に結局強いんですね、その一向一揆の人たちが、はいはい、団結がすごいんですよ、
うん、
でなかなか攻め落とせなかったです、
うん、
で今の大阪城ありますよね、はい、大阪城がもともと秦氏の寺が建ったところです、
う
ん、そこがまあほとんど城みたいな感じでそこを攻めとったんですけども、うん、それも攻め落とせなかった、
うん、
でいよいよ和睦しようやないかということになったんですね、
うん、
だけれども、うん、これは、まあ、いろんな説があるんですけども、はい、兄弟がいまして、うちはその信州の方、
うん、
後継ぎの親鸞上人のね、
うん、
その中で意見分かれした、
はい、
いや和睦しない徹底抗戦やいう派と、はい、いやここはもう和睦しようじゃないかいう派が分かれて意見が、
うんはい、
で喧嘩したんです
よ。なるほど。
身内の喧嘩が始まった、うん、ほんで、うん、だけれども、それで別れるきっかけになったんですね。実はそこがすぐ別れてなくて、信長の後、秀吉になって、
うん、
秀吉からは仲良くする方向に転換したんですね、政治が。
うんうんうんうん、
ほんで、その後、家康の時代に東西に分かれたんですよ。敷地をね、完全に分かれて。
なるほどね、はいはいはい。
だけど、まあ、そういう意見と、わざと喧嘩したふりをしたという意見もある。
なるほどね。
要するに、どっち転んでも、宗派が残るようにしようじゃない
か。
でも、それははっきり分かっとらんらしいです。
なるほど。今、人数的にはどっちが多いんですか、宗徒さんの数、門徒さんの数。
お
い
し
い。西の方が多いんですか。で、どっちが戦いがで、どっちが和睦の方だったんですか、西と東。
ね、僕覚えてない。
ちょうどそれは皆さん勉強しまし
ょう。いい話でもすごく説明が分かりやす
い。そういうことなかなかない。なかなかそういう世界に触れ合わない
からね。だってさ、
初めて知りましたから。
私も
1600年前までは一緒だったんだなっていう感じにね。
だって大体さ、仏教ってもう一つになっちゃってるけどさ、
こっちでも一つにしてないよ。
でも分かんないやつ、なんか西本願寺、東本願寺、何州、蟹州って、まあね、いろいろ空海だとか神蘭だとか、いろいろあるの分かってるけど、
サンパウロに、何州あるんですか？
何州ありますか？
その昔の宗派ですか？
もういろいろ全部今ある。
いや、
仏教連合って言われて
る。仏教連合は、今、真言宗、日蓮宗、浄土真宗のお東とお西、本門物流宗、
それも分かんない。
相当伝宗、6派か。
6派
?6 派ですね。
この6派って、何が違うの？やっぱり。
やめましょうよ。そう、うん、6派の他にもまだあるんだよね。
やっぱりいろいろ、いわゆる新興宗教と言われている宗派があるし、それいっぱいあるらしいですよ。僕も全部知らないんですけども。
宗教関連だけで。
そう。だからこんなにね、宗教天国、ブラジル・サンパウロに、そんなにそのいろんな宗教が来てるっていうのは、私も初め知らなかったっていうか、それだけ日系人がいっぱいいるっていうか、
そうでしょう。
だから本門物流宗っていう宗派が、移民が初めて来た時に、その中に坊さんがいたんだと。だから本門仏教が一番だっていう。
ここではね、古いって言われてる、ね。
仏教で、初めて、日本仏教で、ここに来たの。
来たの。102年の迎えるところ
ですね。まあ、その前に、ちらちらそういう移民史に残らないような人が来てるらしいです
ね。なるほど、ね。東は何年ぐらい前から？
65年ぐらい前です。
それは、
それも正式というか、御門主が来てからとかね、そういうので数えるとそうらしいですけど、その前にやっぱり、なんせ、門徒さんって言われる信者さんですね、が、第1回目からいっぱい来てるんですね。 その時に自分らで仏さんとか仏壇をね、うん、持ってきてるんですよ、うん、それが僕は感動しまして、そんなね、うん、仏壇なんか生活の役に立たないじゃないですか、その、
うん、
それで食えるわけじゃない、うん、だけど、
うん
うん、そういう信仰っていうものを大切にした人がいっぱいいて、うん、こんなでっかい仏壇を持ってきたんですよ、
船で
、その当時船でね、うん、他に持ってくるものもいっぱいあっただろうに、そういうのが未だにお参り行くと、うん、その人の家のところにあってね、大切に。
へえ、それはどの辺ですか、三番の奥地？
あの、やっぱりコロニアと言われるとこ、
ね、
昔ながらの。
伊豆原さんは今ブラジル来られて何年目になられるんですか？
4年目。
4年目か。
ここから始まる、伊豆原海峡市のブラジル人生ですね。
伊豆原さんはブラジル
海峡市。
海峡市。
難しいですね。
いや、僕はあの、ね、寺に生まれたから、うん、将来子供からは坊主になるって言ってたし、
うん、
あの、なったんですけどもね、うん、坊さんにそのまま、
うん、
高校、中学からもう坊さんの中学。
中学から？
で、高校もそう、大学もそう。
うん、
で、大学出て、あの、寺に勤めてきたんですけれども、うんうん、やっぱり、
寺も勤めるっていう言い方するわけですか。
そう
そ
う。
勤めるっていう。勤務の勤ではなく、
同じ勤ですよ。同じ
なん
です。
本業なんだけども、なんかその勤めるっていうの、私たちが会社に勤めるみたいな、そういうイメージと違うの。
逆じゃないの、本来はそっちから来てるのに、会社がその名前を使って勤めるっていうふうに言っちゃって。
かもしれないね。ゴンっていう字が。
そうそう、勤務っていうのは
多分、そっちから来
てるんだ。でも、ダメ
こと
が言うのは、
だから、
イメージが社員的なね。
会社に行くような、うん、
あの、サラリーマンのお寺の言ってますよね。
そうそう。僕は、要するに、長男は後を継ぐっていうのがありますよね。次男の場合は後を継ぐっていうコースがないんで、大きくてですね、住職一人じゃ務まらんようなところを手伝うとかね。例えば本山があってそこの職員になるとか、あの別院っていうまた大きな支部があってですね、いわゆる支店みたいな。そういうところに就職するとか、
うん、
結局なんか就職っぽい
やっぱりマンシ
ー、
勤務みたいな
感じになるんですよ、
うん、
だから
携帯がね、
ただあとほら、お坊さんがたまたまもう死んじゃって誰もいなくなっちゃうようなところに、あの古寺じゃないけどもそういうところをもらうこともあるんだよね。もらうとか継ぐというか、
そう、それが養子に入るっていう、
あ、養子に入るっていうんだ、伊豆原さんは、その本名周さんだけども、それが本名なわけですよね。
本名です。
で、お寺の坊さん名みたいなのあるんですか？
釈周郎です。
釈周郎。自分で笑う。
なんかかっこよくないよね。
どんなこれから釈周郎さんだよ。
いや、そっちをね、名前にしとる人もいる。あの、普段の名前で。シャクは言わんけど、シュウロウですっていうような人もいます。一人ずつ弱女みたいな。
あ、そうか、そうか。
でも、本名じゃない
ですか。その間に、お坊さんになって、誰かから命名されるわけでしょ。
父ちゃんにもらいました。
父ちゃんじゃあ、自分のお父さん。
住職ですから、名前、大体、本名っていうのは、つけるのは、まあ、寺の人ですけど、自分で好きな本名。
それはその原則じゃないけど、なんか年とか決まってるんですか？じゃないけど、何歳以上じゃないととかさ。
国土、おかみそり、信者になるっていう時点で褒美をもらえるから。
あ、そうなんだ。
ですから、その、
年とか決まってないんですね。
年決まってないですね。
褒美と戒名どう違うの？死んだ時にお名前もらうでしょ。でもあれは本当
に、本名は
クリスチャンヌみたいに、
本名はあの釈何々ってつきます。
釈
ってのはお釈迦様の
釈じゃない
でしょ。釈尊って言いますね。釈迦牟尼仏の釈迦、それの釈、
みんなどの宗派もそれ
でも大谷が入れない。
その釈、
大谷派だけ、
あの親鸞聖人が愚徳釈親鸞と自分で名付けたんですね。だからそれに従っていう部分と、やっぱりお釈迦様の教えですから、お釈迦様の教えの道に私も 立つものとなりたいという、うん、そういう気持ちがあるので、うん、最初に釈っていう。
え、何歳でもらったの？したら
私は20歳。
じゃあその名前をもらった。
それは確かに大谷は9歳から、新大谷が9歳で出家したから9歳、9歳から速度っていうのを受けれるんですけどね。そういう人もいます、よくテレビでやってますよ。
何を？
あの東本願寺で今年も子供が来て、
クリクリ坊主をね。あれが東本願寺
出たり。あ、そうですか。
あれ東だけなの？どこの？
東だけですね。ああいう9歳でこうやるっていうのは。大体普通仏像に立つっていうのは自覚を持ってやるんだから、9歳の子供にやらせるようなもんじゃないんだけど、うん、大谷派は世襲制っていうのもあるし、
なるほど、
また、あの、そういう新大将が9歳の時に即答したっていうのをあやかるっていう。
世襲さんもやったの9歳です
か？でもうちの親は、あの、そういう主義じゃなかった。やっぱり自分で、あの、子供が、の時じゃなくて自覚を持って坊さんになりたいと自分で決めなさいと、だから子供の頃にさせないっていうそういう。
え、じゃあ言わなかったの？
ええ、そうです。
でも子供の時から僕はお坊さんになるって言ってたんでしょ？
まあ、
やりたいなとか思わなかった。みんな羨ましいな、坊主。
いや、そういう、うん、あれじゃなくて、なんとなく、そういう殊勝な気持ちでなるって言ってたんじゃなくて、なんとなく寺にずっと降りたいみたいな。だから母さんがね、心配して言ってました。あんたいつかここの家出ていかないといけないんだよ。
次男だから。次男は
次男
だ
から。そうそうそう。
なるほどね。でもなんかここいい。朝早起きしてた、小さい頃から。
いえ、いつも寝坊ばっかりでした。
初めて。
そうなんだ。へー。今ちょっと切れちゃったのかな。うん。
大丈夫かな。
話が面白い。
面白い面白い。
面白いですか。ああ、それは。
うん。それでさ、大丈夫ですか。はい。9歳ではなんなかったけども、何歳の時にクリクリ坊主には二十歳だった
の。二十歳だったと、二十歳か二十一の時だったと思います。
そうなのか。
その時ってなんか、すみません、私本当に中では全然少女なんですけど、お披露目式じゃないけど、なんかそういうの
があったみたいな。
なんかそういう、例えば、こう、怪我じゃないけど、なんかすごいの来たりとか、わかんないけど、
特別な。いや、それ本山でするんですよ。京都
が。このね、だから二十歳参加時は本山で。
そうです。
だからそういう特別にあしらった、あつらえたような、
そう、衣を着て、
やっぱり、
特別っていうか買うんですけど、法医店で。そんな、いいやつじゃないですよ。キンキラキンじゃなくて、一番地味なやつですね。
それで派手なものは着れないみたいな感じですかね。
おそらく、その、暗い的な話じゃなくて、こう、襟を正すという意味が濃いと思います。
その時に着る着物は決まって。
そうです。
だいたい髪の毛ようやく剃ったぐらいだから、一番下のくらいつって変だけど、始まりましたよ。
始まりだからね。
みたいな。紫が偉いとかいろいろ聞くけど。
そうそう、衣にですね、これもいろいろ議論のあるところなんですけど、衣で格付けがありますね。
そうですね。
それは仏教の親鸞聖人の教えにはそぐわないからやめろという意見も今話し合われている。だけども、それが、なんて言いますかね、やっぱりそんな色を一緒にするのが平等じゃないやろと。兄ちゃんの話だといいじゃないかと、ね、この色は金田さんには、ね、きれんと言って喜んで金出して、その金が本山の経営のために使われるんだから、ね、その、ね、嫌なんなら買わんかったらいいやと。
なるほどね。
でもお布施としてそういう色が着たいんだったらって言って何百万も出すか知らないですけど、僕値段は。それがまあ、本山の経営になってみんなの役に立つんなら、そういう制度も一つの、まあ、
収入源になる。もうみんな、エブリバイで OK っていう法医店じゃなくて、親鸞聖人の大谷派の法医店っていうことになってるわけだ。
法医店によって違いますけど、何て言ったら、本山、東本願寺御用達とかね、そういうふうに、かけてる部分があります。看板にね。
看板にね。じゃあ、他の宗派はなし。
いや、多分作るでしょ。 それは。
あ、
うん、ただ、僕もあんまり詳しくないけど、
うん、
例えば本山の前に立ってるしね、そういう方位点は。なんか色分けはあると思います。
はいはいはい、
絶対作らんっていうことじゃなくて、
うん、
もう自然と昔からのその伝統の積み分けができておると思う。
あ、なるほどね。
弱小のところはね、うん、何でもやりますよって言わないとダメじゃないですか。
はいはいはい、
でももう昔からも本山御用達っていう、そういう方位点は、おそらくそれがメインだと思います。
うん、なるほど。今ちなみにシュルさんは何色着てるんですか？何色が暗いっていうか、あの。
暗いあるけど忘れました。
なんかテストとかなんかしてどんどん上がっていくものなんですか？それとも
僕の場合はね、大谷大学出てるでしょ、
うん
うん、大谷大学出ただけで、
うん、
さっきの専修学院専門学校出るのと、
うんうん、
大谷大学出るのと違います、うん、大谷大学でも大学院出た人と、
うん、
博士課程を出た人と違います。
出た段階でも違う、
違うんですね。防衛
大学みたいだね。
うん、そうそうそうそうそう。
さらに本山の中で、偉い役職に就くとか、または役職に就かなくてもこう法話ですね、説教、説教者の資格があるんですね。
あ、資格があるんだ。
あるんですね、やっぱそういう資格を持たないと本山では喋れないとかね。
あるんです。持ってんの？
持ってないです。それを持つのはどえらい、もうそんなちょっと分かりませんなんて言えないです。
それとね、じゃあ今例えばこうやってサンパウロに海峡の来て、海峡市だよね、できてると帰った後に旦那さんみたいなのあるんですか？
海峡市はそれが一切ないね。
もともとじゃあ海峡市って何ですか？
海峡市っていうのは僕も初めてなったんですけど、
うん、
一応試験あるんですよ。難しかったですよ。
海峡市になるための資格、
それ資格じゃなくて試験がある。
試験が。
それ4年前に初めて受けたの？じゃあ初めての場所がサンパウロですか？その前にハワイ行ったりとかはしてたわけじゃない？
あの、ハワイの募集と、
うん、
いわゆる北米募集、
うん、
南米募集と、2つあります。
募集によって試験を受けるんですね。
そうです。
ヨーロッパはないの？
ヨーロッパないです。ちょっと移民に対してのあれなんですよ。
なるほどね。だから移民が多い。思われるような国に、
そうです。向こうから頼まれてやってるわけです。向こうからっていうのはこっちの門徒さんに壊れてるんですね。だから、キリスト教のようなね、キリスト教を未開のところにそれを伝えなければならないっていう、そういうパッションによって、こう、使命によって
行
くんじゃなくて、来て法事してほしいみたいな。ちょっと法話が聞きたい、日本の、みたいな。
てるわけですね、
そういう壊れてきてる、それをが元々の、出だしなんですね、
うん。
な
んで来ようと思ったの、伊豆原さん個人は？
それはですね、
うん、
一つは、
うん、
この寺 の, その手伝いしてたんですけどね、ずっと北陸で。
あ、そのさっき言ってた北陸どちらですか？
小松です。
小松
って言ったらですね、小松空港、自衛隊の飛行場。
何県？
石川県。
小松製作所って知って
ます。本拠地か。
津田野にも飛行場あります、
で、そこでお手伝いしてて、
そこで手伝いをね、
うん、
27歳の時からしてたんですけど、
ずっと？
そう、11年間。
うんうん、
で、年取るでしょ
う、うん。
38か、
うん
ね、
うん。
そうすると、もうそろそろ、どっか養子行かなければっていうような、そういう気になるわけです。周りもね、結婚とか勧められるし、この寺の娘とお見合いしてみなさいって、お見合いしてみたりね、結構してたんですよ、そうい
う。つまり、じゃあお寺の仕事を続けるには、養子になる以外にないわけ。無理なんだから。
いや、そこの寺に薬草としてずっと、薬草中ですけどね、お手伝い。
草
の薬と書いて薬草っていう。
え、どの薬？
役職の役。
役
層。
役
層。
層は何？
層は棒、
層、層。層
は
何？層
は
何？層は何？層は何？層は何？層
は何？層は何？層は何？層は何？層は
何？
層
は何？で、ほんで、漠然とね、このままここにおるか、それともやっぱり、どっか寺に入ってね、住職になった方がいいのか。っていうことを思うわけです。
住職の場合には上に人がいるわけね。
上っていうのは、
住職
っていうのはそこの寺の社長みたいな。 薬草っていうのはそこの寺の従業員みたいなの。
うまくいったら全部かなぐらいな。
あ、そうか。あ、うまくいった
ら。そこで、じゃあ住職になるには、養子でどこから入るかな。
教員になるためには、
養子になるか、または、病もらい、二人ともおらん。から誰か、あの、夫婦でもいいから来てくれと。とりあえず男だけ来てくれと。そちらもある。
自分で勝手に新しくお寺を開くっていうことは、
ほぼ無理です。ほぼ無理ですね。よっぽどカリスマ的なものがあった上に本山の人にも認められてみたいな。
っていうことは、増えることはないってことですね。今現在あるお寺の数から減ることはあるわけじゃないですか。
うん、例えばでも、この前沖縄にですね、新しい新種の寺が建ちました。
それはカリスマがいたんですか？
あれは沖縄の人がやっぱり門徒さんから壊れてるん
ですね。なるほどね。
沖縄市の独特の宗教がありますでしょ。だけど、その中で、やっぱり坊さんがおったんですね。うん、地味に活動しとった。だけれども、それがいよいよ大きな寺として、ちゃんと寺として立った。だけども、減っていく方が多いです、
ね。そうですね。そういうふうに今お話を伺ってたら、そうなりますよね。
関係者たちの人もやっぱり、両方いない、もう本当にお坊さんがいなくなったところに、なんか行ったよ。
知って
るあの
お
坊さん。
そうですか。
うん、最後の宗派違いましたけどね。大谷さんではなかったけど。
私の先輩は、なんと浅草の浅草寺のお坊さんと結婚して、すごかったですよ。
何がすごいの？
あの、結婚式、
ね、
出ちゃいましたけど、全員ヤクザかと思っちゃった。みんなもう、やっぱりあの、新宿のパークハイアットで。すごかったあれ。
あそこ浅草寺は何宗なんですか？
知らないです。浅草寺って。聞いたことありますね。
ね、あの、
ネットで調べますか。
あ、いい。え、それで、聞きたかったのは、まあ、ちょっと変わった宗派。
そうですか。
調べたね、なんか。
あそこと一緒、あのね、長野県の、確か多分なんだっけ、長野県の有名な、みんなが行く、ほら。
牛に惹かれて善光寺？
あ、善光寺。善光寺とつながりありますよね、多分。っていうのは、なぜならば、
浅草寺と書いて、
浅草寺ですね。
っていうのは、いや、同じ話がどこかで、とにかくつながりがあるのは、その同じ、ね、先輩、結婚式っていうか、その先輩が、善光寺の娘だったわけ。善光寺のお寺の娘だったわけですよ。先輩が
それでギャルの人ですよ。
そう、娘だったの、善光寺の。で、もうもちろんお兄ちゃんがなんかついてんだけど、その娘も先輩なんだけど、その他の子に、あなた結婚した方がいいからって言って、いい人紹介するわって言って、浅草寺の坊さん連れてきたから。
浅草寺の坊さん、じゃなくてその善光寺。
だから善光寺の娘が浅草寺の坊さんを連れてきたんだから、やっぱりあるってことだよなって思って
た。いや、あのね、小観音宗っていう、僕は初めて聞いた。
でしょ？
でも、1949年までは天台宗でした。その後、昭和25年から、聖観音宗。そう、善光寺は天台宗とね、信州は、信州かね、阿弥陀様です。浄土宗か信州が合体したんですよ、毎年入れ替わるわけですよ、住職。変わった寺なんですよ、善光寺は。まあ、ちょっとこれが面白い。縛
られてるようで、
ね。
ちょっと婚活とかして
るね。婚活ね。わかんないよね。それでさ、まあ、じゃあどうしようかなと思って、なんで開教式に。
あ、そうそう。それで。
難しい試験を受けた。
すごい難しかった。
ちょっと養子に行っちゃったっ
ていう。それが、その、ちょっと悩んでて、もう、つまり、結婚ね、ね、結婚も僕は一遍失敗してましたね。あの、その前の。
それは何？最初は、それは最初は何？お坊さんの娘さんとかするの？
これがですね、そこから話しますか？
お願いします。
全然話してもらって。
何で飲んでいただけるの？
ダイジェストでいいん
じゃないですか？
本当に辛かったところですね。
大学時代に、ね、モテない自分に初めて彼女ができたんですね。
あ、おめでとうございます。
初めての彼女で。で、まあ、その子が、寺の子じゃなかったんですよね。 ね、それが引き金となって、うん、その広島のある寺にですね、うん、僕は養子でもう入ることになってきたんです
よ。ああ、でもそれが引き金で養子になってどういうことですか。
あ、それが引き金じゃなくて、
その前
に、その前っていうか、僕は大学中にもう付き合ってたんだけど、うん、親からちょっと話があるって言って、うん、ここの寺に、
養子に行けるの、ね、
行かないかって言われて、
うんうんうん、そしたらお前は住職になれるぞみたいな。
いや、そういう、あのね、
まあ、甘くのね、
親はね、
親心としてね、
親心としては、まあ、そういうことも言いますね。
うん、
ええ。いい寺なの。
うん、うん、ええ、寺なんだよ、ええ。
こじんまりとして、うん、あんまり忙しくないけど、ちゃんとくっつい
てると。
うん、お前は体も弱いから、うん、あんまり大きな寺は務まらないし、みたいなことを言うわけと、うん、親はね。7歳から5ヶ月間結婚してました。
5ヶ月間。入れ
ちゃったってことなんですね、じゃあね。
じゃあ、それで、付き合
った彼女がまだあったんだよね。
まだその、ね、付き合った彼女がいて、うん、そこの寺の人が、うん、住職がね、寺の子と結婚したらあかんと。
寺の人と結婚してはいけない。
うん、
他の寺ってこと。
寺の子じゃないとダメだと。寺の子ではないことを結婚するのはダメという非常に古いようなことをおっしゃったんですね。いや、そこの寺の領事先の住職が。
住職が。
いい寺だ。そうなんですよ。
それでじゃあ付き合ってた子は寺の子じゃなかったから、そのことは別れるしかなかった。
いや、違います。
違う。
その子と結婚するためにその寺を出たわけですね。
選んだんですね。
そうそう。これがまあ、
うん、
失敗なったんですね。
まあ、新たな旅立ちの
始まり
だったんですね。
はい。
その人と結婚したの？
その人と結婚した。
じゃあ最初に付き合った方と結婚されたわけですね。
そうです。
じゃあ付き合って何年ぐらい付き合ってたの？結構長かった。
何年ぐらいかな？
3年ぐらい。で、もう住職までしてて、結婚したにもかかわらず、わずか5ヶ月。
5ヶ月でね。
そ
したら、また戻りたいっていうのは考えなかったんですか？
いや、戻りたくなかったし、うん、その、そこ出て、小松のね、
うん、
大きなお寺に。
うん、あ、そこから入ったんです
ね。そうですね。そこが結構。
なんでね、お別れになられてしまったんですか？
いや、よく言う性格の生活か性格か、
不一
致っていうやつで、
うん、
まあ、僕も未熟者だったし、
うん、
彼女も未熟者だったし、
うん、
非常にこう、一緒に生活をするってことは無理になってますね。喧嘩ばっかりでね、もう地獄みたいでした。これが仏教書に書いてある地獄か。地獄はこの世にあったのか。
お坊さんの生活が嫌だからどうのこうのとかではなかったのかな。
彼女はそんなことはないです、うん、むしろ彼女としてはもっと豊かな生活が待ってると思ってたと思いますよ。ね、みんな言うじゃないですか、坊主さん丸儲けとかね、だからそういうつもりの人は、まあね、寺の生まれの女の子は知ってるけど、そうじゃない子は寺に入ったらなんか縁やないかなみたいな思うかもしれないけど、それはまあ
甘いの？
甘いですね。さっきの大寺に入ったら、また別かもしれないけど、
うん、
大寺入ったら入ったで、いろんな人おるし、いろんな人の目線があるから、窮屈ですよ。そうそう、なかなか大変だと思います、寺っていうのは。いいところももちろんあるんですけどね。
あ、それでじゃあもう、まあ、薬草に入られて、で、じゃあどうして今次はいきなり海峡と。
だから、それから10年ほど、11年いたんですけど、うん、そろそろ年齢が年齢なんで、
うん、
周りもね、
うん、
お見合いで結婚しようよとかね、
うん、
もうそろそろお前もどっかの寺に入ってね、
うん、
住職になれよと言ってくれる人がおったんですね、
うん、
で僕もその気になっとったんです、
うん、
しかしそのじゃあ実行に移そうとしたんですよ。僕も先輩にね、
うん、
もうそろそろどっか入りたいんでお願いします、
うん、
ただし結婚はしたくないとか、まあ無理なお願いをしとったんですね、
うん、
結婚せんでええ寺ないですかとかね、
あ
こ
りごりってた
から、そう、こりごりだし、お見合いしてもうまくいかなかったっていうのもあります。
ああ、なるほど、ね。
なんとなくね、
なかなか難しいもんね、今ね。
難しい、本当に。難しかったです、
うん。いいと思うとダメだったり、こっち、ね、こっちは嫌だなと思うとよかったりとかね。
そういうことをしてるうちに、なんとなく、こう、そういうことをしている自分がまた嫌になるわけですよ。なんか、ね、今の状況に満足せず、もうそろそろ、寺の住職かなと思ったり、
うん、
もうそろそろ結婚しないとなんかなとか思ったり、
うん、
そういう、ね、ご縁があって結婚するとかね、好きな人があって結婚するとか、
うん、
そういうんじゃなくて不自然な感じで、年齢的にみたいなことで、そういうことをしている自分が、だって嫌になってきて、かといって、まあ、防災以外にもう今更他の職業もできないし。
なるほど、転職難しいね。
転職難しい。だから、友達にね、まあ、親はね、私は実家に帰れと、
うん。
実家のね、方に、まあ、どっか、まあ、いっぱい親戚の寺とか、まあ、知ってる寺があるから、
うん、
そうそうそう、薬草として、もう、北陸から帰って、広島で薬草しろよと、
うん、
言ってもくれてたんですけど、もうそれにも同意せず、
うん
そしたら友達が、
うん、
本山に食卓っていうある、
うん
ね
うん、
その食卓って1年だけ1年か2年だけ勤めれるんです、
うん
ね、それでそこに勤めて、
うん、
ちょっと考える時間を持ったらいいじゃないですか、
はいはいはいはい、
そんなでも食卓って言ったってそんな誰でも入れるんですか、誰でもなれる、うん
ね、
試験も簡単だし、
うん、
試験あるんだ、あそう。実際先輩にも相談して、
うん、
ね、本山に勤めてる人にも言ったら、うん、簡単簡単。
うんうん、
僕もすぐ簡単に通ったし、
うん、
そんな難しいもんね。一応資料とかもらって、
うん、
あそうかと思って試験受けたら、
うん
うん、超難しくて。なんていうの、こう、知能テストみたいなテストだったんです。前、昔のテストと全然違うんですよ。
うん、
なんか、
過去問
題あとで紀ノ国屋行ったら就職のコーナーになんかアルファベットの J なんたらかんたらテスト攻略法とかコーナーがあるぐらいのああいうなんか知能テストみたいなんですね、あればっかりで宗教関係の質問一切なし、完全に事務職宅的な試験です。でまあ知能もないんでこう全然できなかったですね。だけど、
すごい緊張だったんですね。
一応、二次試験まで行ったんですよ。
おすごいじゃないですか。
あれがね、今でも謎なんですよ、でも。うん、今から言う人は残ってください、
うん、
って、
うん、
残った
よ。あ、すごいじゃん。
でも、今でも残った人が通ったのか、
うん、
先に出て行った人が実は通ってたのか、今でも分かんないです
。え、じゃ結局は、うんそれは一人ぐらいしか枠がなかったの？
知らないです。僕何人通ったか知らないです。
あ、結局最終的にはダメだったの？
落ちたんです。
ああ、なるほどなるほど。
落ちたと思って、
うん、
真っ青になって、
うん、
これどうしよう落ちたよ、
うんうん、
友達に言って先輩にも、うん、いや落ちましたよって言ったら、
うん、
そうかそうかって言ってほんで、
うん、
どうもうその頃は今の寺を出るのがもうほぼ決まってたんですね。
ああ、人がなくなっちゃったね。
そう。で、やべえと思って、
うん、
どうしようかなと、
うん、
考えてたんですよ、
うん。
これじゃあもう実家に帰る道しかもう残されてないと、
うん。
その時に、
うん、
その友達が事務職宅の応募のね、
うん、
この、信州の専門誌の信州っていう雑誌があるんですけど、
はいはい、
そこに、海外海教師募集っていうのがあるんですね。そこに、
うん、
ハワイ海峡市と南米海峡市と2つ募集がかかってて、
うん、
ハワイ海峡市の、あの、海峡市の条件が、日常会話程度の英語ができるものって書いてある。無理やなと。ところが、ブラジル、南米は、ポルトガル語を習得する意欲のあるもの。はーんと思って、じゃあこれ受けるかと。
意欲なかったけど。意欲が出てきた。
意欲出てきました。そして、先輩とかにまた今度は、もっと念入りに聞いてですね、間違いがないように。一体どんな試験が出るの、そしたらみんな、大丈夫、大丈夫。誰も試験受けないから。つまり、誰も応募するものはいないんですよ。そんな人気職じゃないわけです。
あらま、あらま。
ええ。だから誰も受けんから大丈夫。だけど僕は信用しなかったです、今回。そう言わずに、あの、教えてください。で、もう、調べて、問題見たら、案の定難しかったですよ。過去問があったんですよ。過去問。簡単っていう人は通った人だから、よく考えたらね。そういう約束ニュースだから、その人にとっては簡単かもしれないけど、レベルがあるんですよね。だから僕は今度は一生懸命自分なりに勉強して、
今度はどういう試験ですか？
今度は、あの、仏教の試験も出ました。例えば、生老病死について、200字以内で述べようとか、涅槃についてとか、まあ、そういう。
涅槃。
とか。
沖松屋が行ったところ、書いたのかな。
また古い。涅槃で待ってる。
待たれちゃって
るね。あの、出たり、あと、英語も出たっけ？出たの？英語出たかな？論文が出たのか。
へぇ、
論文か。英語は出てない。
受けたのは何人いたの？
それが一人いたんですね。
あ、
二人だったんです。びっくりしました。一人誰も受けないって言ってたのに、受けてる人がいた時点で僕はびっくりして。
二人とも来れた？
いや、一人来ました。
あ、すごい、じゃあ、受かったんじゃない？選ばれたんじゃない？
いけないんだ。
違うんです。その人は、もうね、ダメなんですよ。あの、後でね、反省会したの、二人で試験受けたの。そしたら、二回目だったらしいです、試験したのがね。そしたら、試験どうだったって言ったら、いやー難しかったです。できませんでした。でも一回受けてダメだったんやから、と思っ心の中で思ったけど、そう難しかったよね、と。で、面接でどんなこと言ったかって言ったら、僕も前の試験も面接がありましたから、今回はもう嘘ついてでも通ろうと思ってから、意欲があるかって言われたら、あるってやっぱり言うわけですよ。それを彼は、その、なんで南米行きたいかって聞かれたら、私、南米の音楽が好きだから、南米に行ってみたいんですって答えたんですよ。
あー。
それは落ちますよね。
正直だった
んだ、
ね。
正直だった。
本当に正直
だった。そうそうそう。だから、ああ、そういう答え方は多分、ちょっと厳しいかもしれないよって言ったら、その場で怒られましたって言って。これ、
説
教を受けたうちに、上に、君には別の場所があるよって言われたそうです。
説教する人が説教された。
若い人？
若い人でした。まあ、
え、今ね、そうしたらね、あの、温泉に、あの、伊豆原さんがいらっしゃるところは、日本から来てる方は伊豆原さんだけなんですか？
いやいや、他にいます。
何人ぐらい？
今ね、増えて、今年、今月、新しい子来たし、先月か、あの、開教師として。
はいはい。
で、僕が来た後にも一人来てるし。
で、今、開教師って何人来てるの？
今ね、開教師と言われてる人は3人です。
3人。あ、じゃあ一番開教師
あの、日本から
来てるのは。
で、短い人ね。
はい、はい。
まあ、そう
です。で、ここにもずっといらっしゃる。
開教師の人もいます。なぜ、こっち、あ、日系人で。
日系人
で。開教師の資格を取って、おる人もいるんで。開教師の数は持っています。
何人ぐらいいるんですか？
開教師となると、1、2、3、4、5ぐらい。
海峡市以外、
異様な
ところがいや、そう、名前がいっぱいあるんですよ。海峡食卓とかね。なんか、その、まだ、その、
同じ柱で、
同じ仲間なんですけど、名目が違うんですね。
同じお寺に何人お坊さんいるんですか？
今、僕がいるサンパウロのお寺には、坊さんは、もっといます。1、2、3でしょ。4、5。5人います。
5人。で、住職みたいなのもいるの？ブラジルの。
住職入れたら6人。この、それも、去年じゃない、一月前に来られたばっかりの。
あ、それは日本から来たわ。
日本から来た。
で、あの、ブラジルにもともといる、その2世の方のお坊さんとか、そういうのは何人ぐらいいるんですか？
ですね、うん、いっぱいいますよ。15、6人います。
そんなにいるんだ。
彼女たちはもちろん、入ったりしないんですよね。帰られるとか。
日本に
帰られたり、帰られるじゃないですか。そういうのないですよね。
ずっといるわけ
ですよ。そうそう、そうです。ええー。う
ん、そうか、そんなにいるんだ。
その開教師じゃないけど、そういう食卓とかそういうね、はい、あれで、
うん、その人たちってそれだけでご飯食べていけるんですか？
どうなの、食べていってるんですね。だけどそんな裕福じゃないです。例えば兼業とか、うん、坊さんをしてるんだけど、うん、アポゼンタードをしてね、
あの年金退職して
る、
年金もらいながら、
年金もらいながらとか、うん、そうですね。だから食べていける寺は少ないです。
ああ、
それも問題になってますけど。
寺何個あるんですか？ブラジル。
ブラジルだけで25個ぐらいかな。
25個も大谷さん。
その仏教会とかも入れて。
仏教会？
寺、何々寺っていう名前がついてなくて、うん、何々仏教会。
ああ、なるほどね。お寺として形があるんじゃなくて、文教の中でなんかちょっとやるとか。
いや、寺っぽい建物じゃなくて、でも仏教会というとこあります。そういう大きなビルの一角じゃないんですけどね。もう、サンバルイは田舎。
田舎の方だから、
結構大きな土地持ってそこでやってる人もいます。
で、ちゃんとお墓がちゃんとあって。
お墓はブラジルで、うん、そういう寺が経営するお墓は一つもないと思います。わかんないけど、
うん。クリスチャンも入ってるようなその墓地の中に日本式のお墓もあってそこに行っちゃうみたいな。
そう、日本式、サンパウロは日本式のはあんまり見たことないです。あの、田舎の、方にあるそうです。日本式の、日本っぽい。
近くにのね、
わ
かりますあります
ね。それも寺が関わってないですよ。
うん、そうね。
の方がやっとるん
ですね。で、大体土日はそういう死んじゃった時の法要行ったりとか、まあ、供養したりとか、お線香あげたりとか、そういうのずっと言うわけでしょ。
そうです。
が。お説教もするよね。
お説教も短い5分から10分のお説教します。
ポルトガル語でも言うんですか？
ポルトガル語でも言います。紙に書いてですね、僕は下手なんで。紙に書いたやつを読んでます。
で、ポルトガル語の意欲は OK。
僕は多分、こう、最低ランクの今までで、覚えの悪い、あれですけど、まあ、だいぶ、自分なりには少しずつ。
で、例えばね、今、伊豆原さん、こちらに来て4年目なんだけど、何年したら帰らなきゃいけないとか、そういうのあるんですか？
骨を埋めるつもりで行ってきなさいと。と書いてあるんですね。
本当に？じゃあ帰れるの？
宗教白書っていうやつですね。帰ってもいいですよ。2年で帰る人もいます。
それは自分の
意思なんですか？
自分の意思です。
あ、じゃあ、なんか普通の企業に駐在員とかじゃないんですね。
じゃないです。
ね。じゃあ、いようと思えばいつまででも入れる。
はい、そうです。
いようも永住覚悟だ。
え、本当に？彼女は今。
え、いないです。
いないですか？
なのでいるじゃなかった。
そうそう、その話ですとまた長いんですけど。
ライトマムと、それは日本人、こっちの日系人。
日本人です。
日本にいる日本人。
日本にいる日本人。
そう
です。どうやって会うのだって。
ですから、その、なぜか、そもそもブラジル来る気になったのも、もう一生結婚しない。
そうだよね。
彼女もいい。もう、ちょっと、セクハラでね。そう思いで、言っちゃう、まあ、それが面白いね、本当に、うん。そういうのを話した途端、向こうから寄ってくるというか、ご縁ができるというか、ちょうど試験を受けるのに準備期間で、京都の友達の下宿で泊めてもらってたんですけど、うん、その間に僕のブログ見てね、うん、
ブログやってるんだ。
そうです。辛坊主日記よろしくお願いします。
辛坊主日記。ぜひ、はい。
もともと金沢で飲み友達だった、
うん、
方は、うん、もう僕を紹介してた、知り合いで僕のことを紹介しようとしてたそうです。
うんうん、
その人が会いに来たんですね、うんうん、京都に、
うんうん。
で、一緒に京都を案内して、いろんな、三千院とかいろいろね、鈴虫寺とか行ったなとか、あれは面白かった。
いいね、
なかなか。まあ行って、夜飲んだりしたら、すごい意気投合してですね。いやー、こんな意気投合する女性は生まれて初めてやってぐらい。
思って。 で、おいくつぐらいの方なんですか？
僕、年上ですよ。3歳か4歳、3歳半ぐらい。
そのままじゃ女なんかもいらないと思ってたんです
よ。女なんか、こりごりだと。そうそう。そういうもんですよね。
彼女は例えばブラジル来たんですか？まあ、その時はブラジル決まっちゃったんですよ。
ブラジル決まってて、最後涙の別れをして、もう結婚式の、疑似結婚式まで二人で挙げてですね、必ず結婚しようね。ブラジルと日本の中間にあるボラボラ島で結婚式を挙げようね。
ボラボラ島ロマン
チック。でしょ？
みんな大体ほとんど40歳ぐらいなんでしょ？はい、それで。
なのに、一度も来ず。
彼女は、
彼女は
ボラボラどころか、
ボラボラどころか、
ボラボラどころか、ボラボラどころか、ボラボラどころ
か、ボラボラどころか、ボラボラどころか、ボラ
ボラ
どころ
か、ボラボラどころか、ボラボラどころか、ボラ
ボラどころか、ボラボラどころか、ボラボラどころ
か、ボラボラどころか、ボラボラどころか、ボ
では料金取られてないです
か？だからダメなんじゃないの？ちょっとね、料金払えば本物だったんだよ。
なんで？
その方
は、だんだん切れてスカイプも繋がらなくなり、E メールの返信もなくなり、携帯にスカイプで電話しても出なくなり、みたいな、こういう、お決まりの、お決まりかどうか知らないですけど。
でもさ、磯原さんは例えば1年に1回希望すれば日本に帰れるとか、そういうのはある？
あ、帰れるけど、お金は出してくれません。
あ、じゃあ自分、いや、あくまでも自腹で行
って。自腹で。3年に1回ぐらい研修がありまして、それに、あ、毎年あるんですけど、3年に1回当たる。
当たる。
うん。
行ったの？
1 回行きました。
その時は？
その時はまだラブラブでしたから。
あ、そうそうそう。
どういう格好したから、ビデオで見せてあげた
らいいね。本当に。今はもう、
今はもうね、
初代。
そうそう、住所も変わり。
ありがとうございます。入れました。あまり衝撃的な。衝撃的な発見でいろんなことが起きる
じゃん。でもなんでさ、住所がさ、変わったってわかんの？
いや、そこまで教えてくれてます。だから知ってる。多分本物の住所なら。
本物の
人
でしょうね。
いやいや。
でももう、まあ、連絡も来なきゃダメなんだろうなと。
そう、あの、なぜか娘さんとは繋がってますけど。
あ、向こうもバツイチだったわけですね。
あ、バツ2ぐらいだったかな。
バツ2ぐら
いでもお子さんがいて。
そうそう。
あー、まあ、いろいろ人生あるんですね。
なかなか楽しい。
でもさ、あの、さっきさ、3年ごとに帰るのは自分でし、OK とか言ってたけど、いわゆるお坊さんのお仕事っていうのは、お給料はどんな感じなんですか？
給料はですね、安いです。
あ、でも、
現地の給料です。
でも、もらえて当たり前ですよね、そう
です。そうです、給料制ですね。
本山では全然なくって。
手当があります。
手当がある
階級してやって。
階級してやって。
うん。
おー、じゃあ、まあ、そこそこ生活できちゃうぞ、ぐらいな。
できますね。仏教界の人が家も、電気、水道、ガス、食事、それ以外、給料以外でお世話してくれてますからね。
お給料はあんまり自分が使えるんですよ。
お給料まるまる自分が使えます。
ね、信者さんの門徒さんたちが払ってくれるわけ。
それは、あの、お布施がありますよね。法事とか掃除すると。それが寺に入ります。
はい。
で、それ、それを、何っていうか、
それ、立派な組織になってくるから、
あの、
仕事に適当に分けて、
あの、
上にはいっぱいみたいな。
それを、何て言うかな、あの、 維持費がありますから、お寺の。結構大変ですよね、ブラジルは。
高いよね、電気水道バスね。
高いんですよ、それが。あと、ここを直せとかね、エレベーターつけるとかね、しょっちゅうお役人の人がね、こう、見て、こう、そのね、それの修復とかで結構お金かかってるみたい
です。赤字になることってないの？
そんな今のところ大丈夫みたいです。
あ、でも宗教法人だから税金がないのか。
ちょっと優遇されてますよね。そういう。
でもまあじゃあ、ちゃんとコツコツやれば、年に1回ない2、3年に1回自腹で日本に行くことはできる。
僕は自腹で帰りたくないんで、帰ってませんけど。
あ、そっかそっか。
それにまあ、人が少ないんでね、海峡は。あんまり1週間、2週間、3週間空けるのは、ちょっと、ついですね、もっと海峡市を増やしてほしいって言ってるんですけどね。
あ、そう、今、モントさん増えてるの？
モントさん？
うん、
こっちはですね、ちょっと変わってるんです。モントメンバーっていうね、あるんだけど、日本のように、寺の規模をモント数で測れない。
はいはい。
っていうのは、モントさんっていうのは、そんなに、日本の寺だと、絶対そこの寺に行くでしょ。
うん。うん
だけど、こちらの方は、今回は総統州、今回は全州、今回新州にしてみるか、とかね、あまりそういう、ね、今度はイグレージャー、ね、初七日はイグレージャー、コネテノビジアはブッディスタ、とか、要するに、一遍行ってね、気に食わなかったらもう行かないしね、そういうホテル的な感じがある。
ありますね。
だから、メンバー数で、その、寺の規模は、
そうか、
週
がここだから必ずここだっていう
ふう
にしてない
から ね。
だから、ある意味チャンスだし、ある意味、その、頑張らないと、その、嫌がられたらね。
うん、そうね。
あれなん
で。ブラジルどうですか？来て4年にこうやってる、そういうお坊さんの世界からコロニア日系社会に来て。
基本的にはどっぷり日系社会ですからね。
そう、お寺はね。だけど、まだ僕は、ただ4年でね、そんな、その、いろいろ見て回ってるけど、そこの範疇だけでしょ。
うん。
だから、その寺の中の日系社会、しかも、寺の中でも浄土真宗、その中でもカンパウロが主。だから、一概に言えないですけどね。でも、やっぱり、4年もおれば、いいところと、もう悪いところも見えてきますよね。
はい。
やっぱり、いいところは、団結力ありますよね。
例えば
やっぱり寺とかでね、経営してても、みんなそのボランティアみたいなで掃除を手伝いに来てくれたり、自分たちの寺なんやっていう、その数少ないメンバーですけど、そういう気持ちが熱いですね。でそういう自負があるんですね。だから、土日ごとにボランティアでね手伝いに来てくれたり、掃除も毎週あるんですけど、そういう大掃除が、それにも来てくれたり、ね、そういう気持ちが日本でも、で失われつつあるような、そういう門徒さん、信者さんのね、熱い気持ちが、日本より濃いと思います。
けど、結構高齢化しちゃってるでしょ？若い人はあんまり。
そう、それは日本でもそうですけど、こっちでも問題になっています。
逆にじゃあ悪いところはブラジルの。
悪いところっていうか、みんながね、今度は近すぎるので、いがみ合いが、露骨ですよね。露骨なんですね。日本もね、露骨だ。日本も村社会だから、あれなんだけど、日本よりそれが、こう、なんていうかな、もっと具合悪い。足の引っ張り合いをしたり、
そう、
多分みんなね、僕の想像ではブラジル広いけど、日系社会は一つの間違いの規模なんじゃないか、その人的なつながりは。
村っていうかね、みんな親戚だったり。
ところが悪口言い合ってる人が実は仲良しだったりね。面白いですね。その本当に睨み合ってるわけです。そう。だから、下手にね、本当、あの人ひどいですよねって、こっちが言うもんなら、何か、いつの間にか自分が一番敵になっちゃう。なかなかね、そういうね、こっちはさ、瞬間ね、ね、嫉妬するでしょ。いいでしょ。だけど、後でもう、ああ、そこ、ハグです。 そういうところはちょっと日本にはない独特の日系社会っていうのがあって。
ブラジルがそうなんだろうね。目に持たない。
うん。
それ
が
悪い。
うん。その場、その場で罵ること普通だもんね。罵るっていうか、あと、陰口も好きだしね。
うん、陰口も言う。
でも、面と向かって前の人は、いい人じゃん、みたい
な。そうそう。
そういうことができちゃうんだよ、ね。
そう、それが普通にね、陰湿に見えるけど陰湿じゃないのかとかは僕もわかんないですけど、それでもうまくそれで回っとるんです
ね。回っとる
んですね。それで大きなトラブルにはならない。
ならない。
最後収まる。
そうね。まあ、そしたら例えば広島のね、お父さんお母さんとかお兄ちゃんとか、お前、ほんまにそのま、ずっとそのね、ブラジルいるのか帰ってこいよとかそういうのはないんですか？
まあ、そう言ってくれてますけど。
あ、そうなんだ。
でも帰ってこいよ。
一般的にはどんな感じなんですか？
多分、帰らないような気がしてますね。
あ、
もしかしたら死ぬ10年ぐらい前に、こう、廃人みたいになって、
その、
要するにね、こっちの老人ホーム高いでしょ、こっちも。それまでに僕はちゃんとね、お金貯めてなくて、汚いなって言って、兄ちゃんのところの、が、老人ホームを世話してくれて、死ぬ前は日本の老人ホームで死ぬかもしれんなぁとか、こう、時々想像するときありましたね。一体どういうふうに死ぬんやろうと。
ああ。
ね
え。こっち側の、例えばじゃあ、信者さんのお娘さんとかでね、若い日系人で、まあとか、そういう、まあ、非日系でもいいですね、ブラジル人の。なんかいいなと思うような人とか、彼女っぽいような感じは？
それかね、日本人はモテるよってみんな言うんだけど、ないんですね。日本人の、その、きっちりの日本人はちょっとブランドついてるよとか言うんだけど、やっぱり何かが足らないものがある。
ところは
面白い、味わえないですね。
そうです、
残念ながら。
今実はここ文化教室でパンデロ、サンバリの大きいやつだと聞いてるんだけど、やってる何年ぐらいそこで？
1年半か。
どうやってきっかけは？
きっかけは僕はこの文化でね、お寺の雑誌をね、作ってもらってるんですよ。
はいはいはい。
年に1回。それのここに来た時に担当になって、ここに。ね、
通う
ようになって、
うん、
で、それがきっかけで、タミコさんに、パンデロやってみない？女の子、可愛い女の子もいるし。
ああ、
いたいた。
可愛いじゃなくて。
ほいほいって、その後のね、飲み会もあるし、飲むのも好きなんで、それの二つで、音楽はまあ、苦手意識あるしね、好きなんですけど、聴くのは、ピアノをやろうとしてダメだったし、ギターも全然ダメだし、その音楽がまあ、いいなと思ってたけど、やってみたら結構、ね、
面白
叩けば音出るし、と言って、で、ここのピンパ先生ね、教え方がいいですよ。来週までにこれをやってきなさいとか言ったら僕はもうダメなんですよ。そうじゃない、もうここでね、とにかくこのリズムに合わせてやりなさい。叩き方も、大巻きがです。大巻きじゃないわ。大巻きでいいと。
息量を。1年半分ですよ。初めて、それまで一回もやったことなかったんですよね。
なかったですよ。
も
う
なかなか難しいもんなんですよね。
難しいです。だけど、やってるとだんだん、なんていうのかな、音楽を聞く耳がまた変わってくるんですよ。こういう、実際のブラジル音楽だと、こういう音って、あまりメインじゃない音楽多いけど、その音がね、あ、ここで鳴らしてるなとか、いう耳が、聞く耳が変わってきたりして、そういった意味でも、楽器やってると、音楽の楽しみも、聴く楽しみも、また、豊かになる。
よくでも私、お坊さんとかとほら、なんだっけ、お経を読んだりとか、あとなんだっけ、歌うでしょ、お坊さんたちも。お経を
見
て。何だっけ、この前ブラジルに来てたんだけど。
映画でしょ。
そう、映画
ね。
ね、ああいうのとか聞くと、本当は、確かにお坊さん歌うまい人多いなって私は思うんだけど、シューさんは。
ね、カラオケ好きですけど、これはよく先輩が言ってたんですけど、お経がうまいのと、カラオケがうまいのは、イコールじゃないっていう。
はい。
ですね。お経が上手い人で、カラオケがど下手な人がいる。
で
カラオケは上手いけど、お経は下手な人。
いるんだ。
ええー。
でも相対的に結構お坊さんってなんかお経で常に腹から声出してるからか、上手い人多いよね。
そう、声の太い人が、ね、多いですよね。
ああ、必ずしも一致はしないけど、カラオケ好きは多い。
カラオケ好き多いと思いますよ。まあ、カラオケ流行ったこともあるし。
流行るってお寺でやるの？
あ、いや、日本でカラオケブームありました。
ブームがあって、それみんな一般人も一緒でしょ？
そうそう、一般人も一緒です。
ゆうさんは、ちなみにお経をあげるときどういう声をお出しになる
の？あ、そう、簡単なお経をしつつ、じゃあ、本当にお坊さんかどうかを。
何を持ってるの？
でも、見た目は全然お話ししてるよ。一つ、何のお経？
じゃあ、我が浄土真宗の親鸞上人が作った、これは、本当はお経じゃなくて、正真偈っていう偈文ですね。お経はお釈迦様が説いたのお経と言います。だけど、偈文は親鸞上人がお経の心をね、当時分かりやすく、詩にしたものですね。それは正真偈、偈文。それを、じゃあ、最初に、チンを取るよね。
はい。
あら。あ、ダメだね。
この辺でなんかないかな。
あ、そうですね。あ、ダメやな。あ、
あ、まず、どれがいいんだ
今日ってのない。え、でも、ご栄華ってのは何？
ご栄華はですね、私知らないんですよ。あれ、多分ね、ご栄華は、
他の宗派？
そうなんですよ。真言宗と曹洞宗がやってんじゃないかな。なんかみんなで歌ってますよね。僕もこのサンポール来て初めて知ったです。その仏教連合の関わりの中で。
そうね。
はい、確かに。ね、あれもいいですよね。
そうでしたか。まあじゃあその辺の力を。ああ、
じゃあ、はい。
はい、
まあ、まあ、まあ、知ります。
はい、
名無量寿如来南無かしぎ光蔵菩薩に自在性自在おずしょ創建所部浄土院国土人伝自然幕根粒無常修正願諸法華宇大具税五甲子唯子小樹十世妙所文実法不法無量無変更太鼓園のいいですか？
微妙に音階がね、綺麗だね。でもさ、私ふと思ったんだけどさ、私たちお昼12時20分いいけど、日本で聞いてる人夜の11時20分にいきなりラジオから起こらない。怖い。怖かったからみんな。
そうね。はい、
そう。まあね、お払いができたみたい。
緊張しました。
これみんな同じ口で歌うとか言うんでしょ、みんな。読むわけでしょ。
そうです。
もういきなり音程がするとかずれちゃう人とかも。
いますけどね。やっぱりそれお経上手い下手な人があって、上手い人は本当、こう響くんですよ。こう、ビリビリビリって共鳴するような、そういう人がいます。
まあでもそれがね、必ずしもいいお説教するかどうかはまた別
に。またお経上手い人と説教上手い人がまた別に。
だってさ、海峡都の人みんなブラジャーとしてさ、日本でそんなにお坊さんにさ、説教なんて聞いた覚えが全然なかったんだけど、こっち来ると結構必ず、その普通のあれでもみんなも説教してくれて、なんか結構びっくりって感動する。
そうそう、僕もそうです。僕はもう日本の法事で、説教するのは大きな法事で、しかも自宅に呼ばれた時とかね、そういう時だけだったけど、こっちは全部しないといけないから、
大変
だけど、まあ、大切だよな。
私もそう思う。昔はそういうことしてた からみんなお寺に通って、うん、偉い人のお話聞きに行かにゃみたいなね、テレビもそういうのもないし、寺小屋ぐらいでね、公園なんて行かないから、ね、最近は全然日本なんかそんなにないから、
そうですか、
ないです、日本だと聞いたことなかった。
日本だと、例えばお葬式の時はないです。
ないよね、
多分どの宗派もないんじゃないかな、わかんない、やまた住職によってはやってるかもしれないな、
うん、
僕らとかお葬式の前の通夜ね、通夜は通夜説教っていうのは
で、なんかそういうのってさ、なんか見本みたいなのあるんですか、それとも自分で考えるの。
見本はもちろん本とかいっぱい出てますけど、うん、うちらの宗派は自分自身の信念を喋るという形が強いので、
うん、
定型の最初はここ行ってこう行ってこうって最後はこうなりなさいっていう教え方、教える教室はないんです。だから自分なりに、
うん、
いい先生の話を真似するとか、
うん、
自分なりの生活の中であった感じたことを言うとか、
うん、
または仏教の本を読んでそれを噛み砕いて話せるように自分で作文するとか、そういうのが大谷派で多い。
明日なんかやんなきゃいけないっていう時はちょっと勉強して。
勉強するんです。
大変です。
大変です、
ね。で、ポルトガル語バージョンは、そこのじゃあ日系ブラジル人のお坊さん仲間に作ってもらったりするんですか。
そうですけど、うん、僕の場合はもういつも同じチラシみたいな。まだそこまで、上達してないというか、まあ若いね、僕より若い後で入ってきた人はね、うん、やってますね。もう丸暗記してますよ。
丸暗記してんだ。
してるし、まあ、発音もいいみたいで、あれですけど、私も将来はそうなりたい。意欲はまだ失ってます。
素直な。そうか。なんか質問は皆さん、
はい、
はい、どうぞ。
最後の質問が、仏門の道に、行基本願寺にはいくつになってても入れるんですか。
はい。
自分が坊さんになりたいって言えるんですか。もう叩けるんでしょうか。
叩けます。ないです。
ないです。じゃあいろんな仕事してたりとかなんかしてることで、坊さんになりたいって。
いけますけど、手順があります。
あ、
その手順を踏まないといきなり本山に行っても、うん、なれましたね。ですから専修学院というところがありますから、
うん、
そこに行かないといかないし、
うんうんうん、
またそこに行くにしても、
うん、
いきなりね、
うん、
何のそういう今まで寺に足を運んだことがないもんが坊主になりたいって言われても、それは信用されますよね。
そうですよね。
寺に行ってその住職と知り合いになって、お前君もそんなに熱心なら坊主になれよと、
うん、
そういう形が流れとしては普通ですね。
だから突然なんかそういう何かに感銘したりとか、やっぱり自分はそういう道に入りたいって、
うん、
その人ってから思ったりする人っているわけじゃないですか。
そうです、そうです。
ね、でそう思って、そこからそういう道に入ってい
く。行く人もいるんですよ。おられます。そういう人の方が結構本当に熱心だったりします
ね。そうですよね。なるほど。
ねえ。
私の知ってる某人は西の方なんですけど、定年退職やっぱされて、で会社はもう終わって、でそれで日本がさんのね、なんかこっちに住んでる日本人一世だけど昔に行ってきた人で、でまあ今もう毎日お寺に行って、で日本にも1ヶ月とかお勉強しに行ってとか、
これ悪いことして
る。あとすごい移住地なんかだと、昔は海峡の人が来てたけど、海峡市の人来てたけど、もう来なくなっちゃって、
うん、
でもお寺はあるけど、で、そうで誰か守んなきゃって言って、で、一番まあ家が近くて熱心な人が、まあじゃあちょっと今日ぐらい読めるように、
そういう人、今ブラジルにいますよ。
います
ね。そして寺に時々研修しに来ます。女性の方ですよ。男性の人もいますし。
ブラジルへ来て、これは幸せだと思うことなんですか？
もう最近ちょっと新鮮さを失ってきたんで、そういう幸せに慣れてしまった。
残念、ここまでずっと幸せだったってことなんですね。
そうですね、僕はそれこそね、これは、うん、 嘘じゃないですけど、分馬に来てね、うん、一気に、うん、こういう関係が広がったですよ。寺の中にいるとね、
うん、
寺関係だけでしょ、うん、でも分馬来てパンデーロをしたおかげで、ジャイカの人に会ったりね、駐在員の人でね、いろんな仕事で来てる人の話を聞けたりですね、または日系人のね、寺関係でない人の話を聞けたりですね。なんで、リオのカールに入る。僕はね、リオなの、ね、リオのカールに、リオに行きたいなとはまあ、ちょっと思ってたけど、まさかカーニバルに出るとは、出たいとは思ってなかったでしょ。
はいはいはい。
踊ったんですよね。マンゲーラという、しかもブラジルで超有名な、ね、うん、ところで。
あ、そうですね。
こっちは違う都市でしたけど
ね。ね、
行ってますね。
行ってますね。
うん、
いつ行かれた？去年ですか？
今年。だから、まあそういう、やっぱり人との出会いはね、
うん、
日本におったら会えん人とまた会えるでしょ。
はいはい、
やっぱりね、ブラジルに来ようって思う人は、やっぱり一口ある人、一つ何か持っとる人が多いですね。
あ、
若い人でも関心ですよ。僕はあんな20何年の頃、海外に行ってなんかしようなんて、ちっとも思ってないですからね。だからそういう気持ちがある人がね、来てね、ここでいろいろ活動して、いっぱい人に会って、
うんうん、
それは本当、今でもね、ありがたいし、この前もね、ファベーラでボランティアしてる人に会ってね、
うん
うん、その人が広島、あ、僕と同じ広島出身ですか、広島に勤務したことがある人だったりね、うん、そういう、いろんなご縁がこう、今でもね、ここの分馬のおるおかげでですね、
うん、
できとるっていうのは、本当、
うん、
これは。ぜひ。あのね、この前の、日練習のおばあちゃん来たでしょ、
はい、
あの人もね、パンデロ来たいけど夜遅いし遠いからね、なんか昼間とかね、昼間コースとか、そういうのもっと近くの場所で、東、それこそ、ね、東恩賀に近いから、やらないのとか言ってましたよ。
知り合ってるの甘さんなんですけど、
そうそう、
意外にお感じでサンバやらない
。そうじゃないかも
しれない。あれ、
僕じゃない。
仲いいんですか、日蓮と東恩賀。
その、仏蓮っていうのがあって、仏蓮のその会議とかが毎月一つぐらいあって、それでお会いするんですね。僕もだから、ブラジル来たからの方が多宗派の人と交流が深まります。
ああ、なるほどね。
それもまた一つ日本では、日本におったら同じ宗派の人の仲間で会うだけで精一杯でしょ。
うん、
だけどこっちはそういう仏蓮っていうのがあって、曹洞宗の人とかね、そういう人と生のね、その、こういう感じのね、自殺とか、そういう来とる、生の感じのそういう人たちの話が聞けるわけです。
そうだね。
そうするとまた面白い。
あ、
僕にも今日、先週から新しい曹洞宗の若い子が。
あ、そうなの？あの、
これがまた面白い子で。若い。イケメンの。
イケメンなの。曹洞宗も結構来てるもんね。あれ、佐々木陽明さんのところは何だっけ？
浄土宗。
浄土宗。浄土宗は誰がやったの？一番最初。浄土宗。
法然上
人。
法然上人は親鸞上人の師匠です。
あ、
法然上人が浄土宗を日本で独立の一宗として独立化した超偉大な人です。
はいはいはい。そうかそうか。
うん、
なるほど。いろいろ本当あります。でも、なんだっけ、それこそ、佐々木陽明さんなんか自分でお寺をこっちで作っちゃったでしょ。
そうですね。老人ホームもやってるし、ね、この前勲章もらった
って。持ってもらってましたね。ね、まあ、好き嫌いは多い。いろいろあるけど、金儲けが上手っていう。
ああ、そういうのは必ずついてきますよね。ね、貧乏だったら貧乏で褒められるかって言ったらそうでもない。
ないですね。で、一つ一寺ぐらい買ったじゃん。
そうですね。本当に。
ロジホームお願いします。
ロジホームですか？
だからほら、10年後ボロボロになって帰られ
た。自分が、自分が住めるようなロジホーム。
帰るから、日本語お願い、みたいな。今日も読むし、ラジオもやるから。
いいですね。頑張ろう。
頑張ってください。
老人ホームか。
老人ホーム作りましょう。
老人ホームとお墓と。
お墓も作っておいてもらえたら
ね。ねえ。死んだらすぐね。
でもそのまま、
ね、
日本 晩食が食べられる老人ホーム。
ああ、いいですね。
メラの老人ホーム
で。そうそう、そのまま死んだらその奥で、もうサンバで死んでもいらんでも、あの、お墓も入れてもらって。
ね、ああ、これは新たな目標をいただきました。
よろしくお願いいたします。うん、その3つもあれ、
予約。予約。
予約も入
ってますから。出資
者。出資者。いくら
かかるやろ。
よろしくお願いします。なお、あっという間に、あの、あれですが、本当に今日はじゃあどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。